もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、31歳です。
31歳。
はい。
結婚してます？
してないです。
ずっと一人ですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか？
ちょっと昔から多少はあったんですけど、ここ2、3年で特にひどくなっている悩みがありまして、
はい、
外で出会う赤の他人に対して、ちょっと本当に些細な仕草とかに対して、なんかわざと攻撃だとか、マウントの意図を持ってされているのではないかって感じてしまうことがあったりとか。
それは小さい頃でもいいんですが、今までなんかそういう仕草をする人で、
はい、
自分に対して攻撃的であった人っていうのはいますか？
多分ちょっと自分でこのようになっている心理の背景についてちょっと考えたんですけど、元を正すと一つはですね、学生時代にいわゆるカーストみたいなあるじゃないですか、序列みたいなクラスの中の、はい、それのまあある意味下の方だったので、
はい、
クラスメイトからそのなんだろう、ないがしろにされるみたいなこととか、あとはちょっとそのバカにされるみたいな、そういうことはちょっと多かったなって思って、
うん、
でその時はなんか言い返したりとかすることもできずに、ひたすらそのバカにされないように目立たないように我慢してたみたいな経験があったりとか。
そうすると、それが小学校の頃ですか？
それは小中ぐらいですね。
小中ぐらいですか、
はい。
今でも赤の他人ってあなたが言いましたけど、そういう人からバカにされるというふうに感じることってのはあるんですか？
なぜかその話したことがあるような関係のある人にはなくって、
うん、
ただその全く本当にすれ違ったぐらいの人とかに対して、
うん、
この人はわざとぶつかってきたんじゃないかとか、
うん、
そういうことを考えてしまうんですよね、うん、
そういうことってのはトランスフォームっていう言い方をするんですけれども、
はい、
昔の問題が今の問題に移し替えられちゃうってことはよくあるんです、
はい、
だから小さい頃、小学校でも中学校でも高等学校でもいろんなことがあるでしょうから、
はい、
あなたが小さい頃なんかそういうようにバカにされたりという嫌な体験をしたことが、
はい、
すれ違った人に移し替えられてるっていうことはないんですかね？
ああ、それはあると思います。
そうするとこれはそのすれ違った人とは関係のない話なんですよ。
あ、そうですよね、
うん、だけど本人にしてみれば、
うん、
そのすれ違った人に対する周りでは理解できない感情を持ってしまうんです。
確かにおっしゃる通り、そういう過去のことが今になって、
うん、
映し出されているっていうのがすごくあるなと思うんですけど、
うん、
なんか最初はそういうところからスタート始まったと思うんですけど、
うん、
今なんでですね、そういうことがなんか自意識過剰みたいな形で割り切れないかというと、
うん、
自分もその相手の行動を受けてやり返そうとしてしまうんですね、何かしら、
うん、
でそれが負のループとなって、
うん、
自分がそういう攻撃的な考えをもう持ってしまってので相手もそういう攻撃みたいな意図を持ちうると思ってしまって、
うん、
もう最近ではその最初はそういう過去からの写し出しだったのが、今はもうなんかちょっと違うまた考えになっていると言いますか、
うん、それで今日のあなたの相談というのはどういうことでしょうか？
先ほどちょっと申し上げたその外で出会う赤の他人の本当に些細な仕草に対して、
うん、
わざと何か攻撃だとかマウントの意図を持ってされているのではないかと感じてしまうことについて、
うん、
どうやったらこれが治るというか普通の人と同じようにやり過ごせるのかなっていうご相談になります、
うん、ああそうですか、
はい、
それはあれですよ、自分のことを攻撃していないんだということが、
はい、
まず理性で理解できれば、
はい、
普通に赤の他人は赤の他人として接することができるように次第次第になっていくと思うんですよ。
あ、はい、
今の話を聞いたからって、
はい、
いっぺんに自分の考え方が 変わるわけじゃないですから、
はい、
理性でもって次第次第に赤の他人は赤の他人というふうに考えることができて、何もその人たちがみんな自分に対して攻撃しているんじゃないかというのが次第に理解できるんじゃないですかね。
あ、そうですね。
それで、はい、今日はですね、今僕がいろいろなことを言いましたけれども、
はい、
こういうことをズバッと回答していただける幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、はい、伺ってみてください。
あ、はい、
こんにちは。
あ、こんにちは。
あのね、今先生のお話を聞いていまして、はい、伺いたいことがあるんですね。
はい、
幼児教育をして50年近くなりますけれども、
はい、
この年齢のケース多いんですね。ただお話がですね、具体例がないんです。
はい、
まずね、こんな言葉を使うのと思ったのは、自分が、はい、些細なんてと分かっていながら腹立つでしょ。
あ、そうですね。
これ特徴なんですよね。で、次はですね、今日この電話をあなたがなさった理由、
はい、
大きな出来事ありましたか。
一個何か大きなことが起きたというよりは、ここ2年ぐらいすごい一回外出たぐらいでそういうことが起きるので。
突然起きましたか。
いや、多分本当に片鱗は高校生ぐらいの時からあったと思うんですけど。
それじゃあね、
そこまで、はい、うん、
50年間以上見た中でね、
はい、
一つの系統があるんですね。
はい、
それはお母さんとの関係なんです。これは男の子も女の子も共通してるんですね。
はい、
そしてそのお母さんですけども、はい、お母さんと相談できますか。
あんまり深いことはちょっと。
そうですよね。
はい、
男の子はだいたい22、3歳頃から、
はい、
雨が怖いとかね、はい、雨が僕を襲ってくるとか、はい、多いです、すごく。
ああ。
で、うん、女の人は30過ぎてからこういうこと起きるんです。
あ、
で、あなたのね、
はい、
今加藤先生は、ああ、そうですかって非常にね、知的にお話してますけども、はい、実際はそうですか、はい、お母さんとの会話。
結構寄り添ってはくれるんですよね。
言葉はね、
はい、
でも、その深さが、深く聞いてくれない。
はい、そうですね。はい、
ああ、なるほどね。先ほど言いましたけども、
はい、
男の子も女の子も、お母さんに問題ありますって言ったのはね、
はい、
もう共通してるんですけども、これは共通ね、
はい、
男の子の場合が23歳から起きるんですけども、
はい、
怖いって、雨が槍のように来るって言うんですね。
はい、
だからいつも歩いていて、あ、もしかしたら後ろから人が攻めるんじゃないかなとか、
はい、
そういう男の子はとにかくひたすら逃げる子なんです。
はい、
で、女の子の場合には幼児期から結構お母さんに憧れてるのかな。でもあまりお母さんは子供に関心持ってない。
はい。
ある時あまり言うこと聞かない時にお母さんがその頃大事なぬいぐるみを焚き火の中に入れてしまったんです。
うん。
お母ちゃんやめてって言ったんですって。
はい。はい、
そのずーっと頭にこびりついてるんですって、今でも。そうすると、結婚してる方よ。
はい。
子供を見ても、ついに、ああ、するんじゃないかな。とにかく悪いことや悪いことで考えてしまうって言
う
んです。あなたはそれに両方とも入ってないのね。
はい。
じゃあ、怖いっていうのはありますか。怖いっていうのは、本当は投影で自分が憎しみがあって責めたいんですよね、きっと。
はい。
だけど、相手が自分を責めてくるっていうの。だから、逃げるって言うんです。
はい。
あなたは逃げる方。
逃げる方ですね。
ああ。ということは、あなたは幼児期にですね、
はい、
お母様との接触です。
はい。
こんなことをしてくれなかったとか、寂しかったとか、そうなりましたか。
そうですね。なんかあんまり深く聞いてくれない。そうなんです。
結局、はい、あなたのこの怖いっていうのは、自分を見てくれなかったことですよね。こういうところを見てくれなかった。
はい。
年を行けば行くほど、なぜここ見れないんだろうか、親はとか。
うん。
子供自体は当たり前と思ったことが、
はい。
許せなくなるんですね。
うん。
あともう一つ心配なのはね、
はい。
あなた自身が相談していながら、はい、相談の内容を非常に客観的に喋ってるんです。自分がいい人になるように。
はい。
一般はね、怖いんですよ。電車の中であの人が本当に腹立つんですって。あの釣り替えに立ったあの男性なんですね。でもあなたは最初冒頭から、こんなことはささいでどうでもないんだけども、なぜ私は腹立つんでしょうか。おかしくない？
ああ。
つまり、自分と自分で向き合ってないんです。
あ、そうなんですね。なるほど。
あなたは幸せですか？
幸せな状況だとは思うんですけど。
幸せな状況は何ですか？
住むところもご飯もあって家族も元気でとかそういうことですかね。
その幸せな水がペットボトルね、満杯ですか？それとも思ってるんだけども、
はい、
お水は半分とか。
そうだと思います、半分とか。
ちょっとあと半分は、
はい、
心が満たされてないわけでしょ。
あ、そうですね。
で、今あなた言ってるのは家族、家はあるって言ってるんです。
はい。
形はあるんです。
はい。
でもその中に入っていくと家はなかったってこと。
うーん、
寂しかったんじゃないの。
あ、そうですね。
お母さんには何してほしかったの。
もうちょっと向き合って悩み事を聞いてもらったりとか、何が好きかとかも、そういえばあんまり行ったことなかったなとか。
あなたも話してないのよね。
そうですね。
ということは自分の経験の子供たちを見た範囲で思うことは、はい、あなたは寂しい、そして、うん、これもしてくれなかったじゃないか、あのことだと。
はい。
年を取れば取るほどあの人何もしなかったっていう怒りがあったんじゃないかと思います。
ああ、ありますね。
そして自分が人生でもし恋愛でも、はい、うまくいかないと全部あの方のせいだったんだと。ということで、今やってるあなたの怒りはですね、
はい、
私が今こうなってしまうのはあの人っていう人の責任することによってあなたが楽になるんですね、
は
い、
うん。
でも解決はいかないでしょ。
そうですね。
向き合うとの、
はい。
だから今日からお母さんがしてくれなかったこと、お父さんしてくれなかったこと、でも歴史野菜すると、
はい、
あ、これだったって分かりますから、分かれば、うん、もうあなたは30歳、
はい、
できますよね、はい、新しい自分の人生あると思いますよ、自分だと思いますけども。
はい、分かりました。
じゃあ先生伺いますね。
あなた、あの、親から本当に関心を持たれたことがないんじゃないのかな。
そうなのかもしれないなってちょっと思います。
要するにあなた、困ったら助けてくれる人がいるという無意識の安心感がなかったんでしょ。
そうですね。
それはものすごい大切なことなんです。
はい。
ナルシストってわかります？
はい。
あなた、お母さんから積極的な関心を持たれないので、はい、ナルシシズムが満たされて消えてなくなってるっていうことがないんじゃないのかな、まだ。
あ、
小さい頃っていうのは、
はい、
母親がその子第一で褒めてくれるわけ、無条件に、
はい、
そういうことでナルシシズムっていうのが満足させられて成長していくんですけれども、はい、母親に十分愛されてないっていうと大変失礼な言い方なんだけど、
はい、
ナルシシズムが解消されてない人は、
はい、
すごく傷つくんです。
あ、
だからそういうことも含めて一度自分のことを書いてください。
はい。
あなた31歳で、
はい、
第二の人生が開けんじゃないですかね。
あ、はい、わかりました。ちょっといろいろ書いてみてやってみます。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
困っても助けてくれる人がいると思っている、安心感を持っている人は成長していかれます。